ダンビアのチームが行きます。でミッションパートナー、祈りのパートナーになってらっしゃる方はこういう祈りの課題の紙を書かれたと思います。そこにですね、秋元牧師がこういうふうに書いてますね、副リーダーパウラ秋元牧師のリーダーさんからですね、白馬キャンプの後に新しい宣教が始まると予言で語られた通り、新しくダンビアに宣教チームが向かいます。象徴的な意味を持つ派遣です。例の戦いが激しい、ところのため祈りを強めて対応してください。すでに第二ステージの働きに進んでいます。違うレベルの海外宣教が始まったことを覚えてぜひお祈りくださいということで、今までは違う段階に入りましたもう入っていますということで、ぜひ祈りを強めてくださいということですので、皆さんですね、南西教会でも連鎖断食を行いますので、お胸を持たれた方はたとえ一食でもですね、あちらの方に表がありますので加わっていただければ嬉しく思います。また、あ、私も祈りたいという方はですね、ぜひ日程と祈りの課題が書いてありますのでご覧になってください。秋元牧師と町木名牧師、それから宇都宮教会の佐藤牧師夫人ですね、それと、長崎の仕事から行かれました今大阪におられます今井翔子さんですね、このようにおそらく翔子さんが通訳をするんじゃないかと思いますけど、まあ大子さんが何かこういますから大子さんも通訳ができるでしょうけども、この4人でですね行くことになっておりますので、ぜひ覚えてね、覚えてほしいと思います。でそのチームが行くんですが、同じようにですね、そのこれはダンビアアフリカなんですけれども、私もですね、実はですね、水曜日14日の日にですね、ガジマ牧師とおっしゃるですね、今タンザニアで死人が一番死人が蘇っている業界、前期の時150名って言ってました、今もっと蘇ってるかもしれませんが、死人が蘇っている業界の牧師がおられます。で今おそらく世界で一番伸びている業界ですよね。ちょっと私は去年からの1万5000人ってのが今5万人って言っておりますね。もしかしたらもっと伸びるかもしれないけど、で5万人の業界になってるんですけども、一番大きな業界はね、韓国の中国牧師、今一番伸びている業界、世界で一番伸びている業界、そこの牧師はですね、今日本に来ておられまして、中国に鹿児島に来てですね、ある業界で奉仕をされます。でそこにですね、その方の深い知り合いの方がおられまして、で私の教会の場合ですね、でちょっと会わないかという話で、まあそのお昼からの盛会に行ってですね、そしてその後、少しお会いしてお話をする予定になっております。 できれば来年も日本に来られる予定なので、来年来られた時に小学クリスチャンセンター、まず東京アンテナ教会ですね、できれば長崎にも来ていただけないかなと思ってですね、お話をしようと思っております。で私が会いに来ますけど、妻もそれから通訳がいますので、酒井牧師も行っていただきますので、ぜひですね、皆さん覚えてお祈りください。だからダンビアチームが行ってアフリカでの大会と宣教がなされている、個人と教会と宣教ですね、その まさにその時にこちらではアフリカのタンザニアから来ておられる世界で一番伸びている教会の牧師とお会いしてですね、来年来てくださるように話をすることになっていますので、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。なんかいろんなことを動き始めているかということを思います。それからですね、日本個人のことからが具体的に決まりました。宮城県の仙台市にですね、家を買うことになりました。で、家を買ってグループホームのような形で子どもたちを受け取ってスタートすることになりました。個人とは日本ではなくて児童養護施設というんですけども、そういう形でスタートいたします。でその仙台市に家を買うときに彼に買うことになりました。その買う家のお金の半分をフォーエバー21の方が出してくださるということになりましたので、いくらでも1000万から2000万ぐらいかかる、概算は出てるんですけどね、正確な数字は大体出てるんですけども、2000万弱ぐらいじゃないかと思うんですけども、その半分は、例えば点々は出してくださるんですね。いくらではないで、かかる費用の半分という話ですね。そういう感じで、いうことは違うんですよね。半分を出してくださるということですね。で、今、いろいろ研究が集まってますから、半分はこちらで出して買うことになるんですが、仙台でスタートすることになりました。で、これは沖縄にですね、私の教会の方がやっておられる社会福祉法人があります。でその法人が、みんなでボックスを応援することで、その法人のもとに厚生省と宮城県に確認を取りまして、今回利用確保になってですね、正式にきちっとということになりました。普通かなり年月がかかるんですが、もう半年でですね、具体的な動きが始まっております。でもしそういうところに行って自分も奉仕をしたいと思う方がいたらですね、私の話をしていただければ、パロコ賞も言いますし、ずっとかあれ単位かかりませんけど、行って助けることができると思いますので、ぜひですね、お祈りを覚えてください。またもし思いがある方がいらっしゃって教えてほしいと思いますね。普通社会福祉法人を作るだけでも2年以上かかるんですが、半年に実際に児童養護施設のスタートをね、具体的にやろうとしているところに来ましたので、で借りて買うことも現実に可能になってきましたので、まさに神の手が動いたということですね。本当に主はすごいなということを思います。最初は不可能だと思われたんですが、神様がおっしゃったことは本当になるんですね。主に感謝をしたいという。 それでですね、雲虹が来てるんですけども、ね、雲の間で一番新しい号がね、10月号が今日決まって、今日届いたんですが、その一番最後のページにですね、もう、ダンベに帰られましたけども、8月の下旬に、大子さんですね、シオンブタレ大子さんですね、が書いておられますけど、こんなこと書いてますね。全部読むと違いますけども、まあ、印象的なことがあったと。両親を津波で失った小学生の男の子が淡々とその後の避難所生活を送っているという話だと。面倒を見ている親戚によると泣くこともなく親を恋しがることわけでもない。そもそも共働きの両親はいつも忙しくて家にはおらず、この少年は小さい頃から自分のことは自分でするということを覚えていったらしい。ある親戚が引き取ることも申してたが、まだしばらくは親戚たちに囲まれながら避難所で生活することを選んだそうだ。そんな避難所も徐々に閉鎖されている。で、こう書いてます。これは大子さん、ね、この少年のために祈りたいと思う。住むべき家とそこに住む温かい家族が与えられますようにって書いてありますが、まあ、実際に、今回家族家を買ってそこで来るホームしてですね、スタートすることになりました。で、まあ、長崎にいるとかなり今離れてますので映像ではありますけれども、ちょっと実感が弱くなるんですが、非常に大子さんは名取市という一番家に聞こえたところですけれども、今回ですね、本当に具体的な働きが始めることができて、本当に嬉しく思っていますが、神様は信じたなということを思っております。それから今言いましたこの雲虹が出ました、今日来ました、今回は関東圏は私が書いておりまして、神様のストップにも従った後に聞いたマケドニア宣言ということで、マケドニア宣言のことを書いていますので、ぜひお見になっててください。三本松さんのですね、ヨシア君、壊死していた部分が回復、脳性麻痺の癒しということで書いております。あと谷口局牧師がですね、なんかこう6万の請求書が来たんだけど、家を引っ越した時に、ね、感謝したらそれが白紙になったっていうのが証しがあっておりますし、目視録も書かれていますので、ぜひお買い求めになってお読みになってほしいというふうに思いま す,、ねですね、それからですね、あと一昨日金曜日ですね、島原に行ってきたんですね。そしたらですね、まあ、島原出身の牧師がおられまして、夫妻がおられまして、その奥さんの方のお姉さんが島原におられて、1年ぐらい前になりますけれども、まあ、がんになられたんですね。で、ここでも話したと思いますが、そして、まあ、緊急手術ということで、でもう本当に命が危なかったので助かりました。そして、まあ、お尻の肉を取って、ちょっと こちらの方につけてですね、ちょっと女性としては、あれなんですけど、ここにね、それでこういつも眼帯をしておられたんですね。で、まあ、その方が再入院になったということだったんですね。だからその方、その妹さんと先生、まあ、牧師なんですけども、言われたらですね、サインになったということで、もしかしたらもう危ないかもしれないって言われたんですね。それで今回島原の政界にまた連れてこられたんですね。そしたらですね、そうじゃなかったんですね。実は1年経って検査をした結果、手術した後検査をした結果、普通は転移したり再発するのは普通なんだけど、今回検査した結果全く転移してなかったと。再発もなかったと。癌が一切なかったということで、はっきり驚かれて、それならもうここにね、お肉をつけた女性だから、ちょっとここにお肉がついたわけですね、お尻の肉を、肉あんまりいいものではないから、それを再び取る手術をしましょうということで、それで再入院してここを取る手術をするということになったんですね。全然意味が違うわけですよね。これすごく上がるなっておられまして、以前と全く変わってまして、妻は何回もコンサート行った時に来られたんですよね。ちょっと島原に7回コンサート行った時ありましたけど、その後にも来られて救われたんですけども、その、本当に表情が悪くなっててね、妻と一緒に行ったんですけど、驚いておられましたね、妻が驚いてましたね。で、癒されたんですね。で、ちょうど同じ金曜日に、桑岡牧師は手術をされまして、うまくいったらしいですけども、ちょっとまだ痛みがあるということでね、お祈りください。先週話しましたように、悪性だったがんの腫瘍が、腫瘍はあるけど、全くがんがなくなったと。これ MRI ですよね、CT の情報なんですけど、写真付きですよね。だから神様がね、はっきりこう癒しの働きを豊かに表してくださっていますので、ぜひ皆さん期待してほしいと思います。で、今週の土曜日9月17日には3時からこの場所で、まあ、敬老の日は来週の月曜日なんですけども、まあ、敬老の日コンサートということですけども、別におじいちゃんおばあちゃんだけじゃなくてね、若い人も子供もみんなで神様を賛美しコンサートをしてですね、お会いしたいと思いますし、福音を述べ伝えたいと思いますので、ぜひですね、お友達を沿っておいでになっていただきたいと思います。トラック大学を今してるんですけども、その中で結構いろんな音がありますので、ぜひですね、覚えておいていただければと思います。ただぶつかりもかなり激しくですね、クレームがついておりまして、詳しいことはちょっと避けますが、ちょっとですね、 かなりいろんなクレームも来ておりますね。だから明らかにぶつかりが、ね、かなり始まっているということなので、ぜひ覚えておいてしてあげたいというふうに思います。もう一つだけ、見越新聞ですね。これ今回論説私が書いております。先週のカリスマ政界で話をしました、ヨルダン、イスラエルからヨルダンに、エジプトからヨルダンに変わったことの話ですね。先週のカリスマ政界がものすごく賞が生まれたんですよね。で、エジプト、イスラエルからヨルダンに変わったことの意味を書いております。で、ちょっと今までと違う働きに入ることなので、ぜひ読んでいただきたい、立ち読みというよりも買って読んでほしいというふうに思いますので、ぜひ読んでください。それから安田義の歌の11首が選ばれたみたいですけども、今回は発表もホームページ出てますが、来週号だって言われてますが、その安田義の歌のことも出ていますので、ぜひですね、読んでいただければと思います。はい、それで聖書の方に入っていきたいというふうに思います。ですね、今日はピリピリとの手紙の2章の19節からですが、さっきも話しましたが、ここには2人の人が出てきます。もちろんパウロとピリピの教会の人たちは別として、1人はタモテ、もう1人が、なんだっけ、エパ、あれちょっとすみません、あれエパフロデと、ありがとうございます、エパフロデとですね、エパフロデと、すみません、メガネが壊れてですね、ちょっとエパフロデとですね、この2人のことはできますが、この2人について、ね、今日は、ね、見ながら学んでいきたいと思うんですが、タモテというのはパウロの同僚者というか、パウロは子供のように、可愛がってたというのはあれですけども、大切にしていた同僚者で、テモテの方はパウロを本当に父親のように慕っていたわけであります。そのテモテと、でエパフロテトっていうのはピリピの教会の人だったんですけれども、パウロが非常に、困窮し厳しかった時にピリピから送られてきて、パウロを助けるためにちょっと一時的にというのではなくて、むしろパウロと共に生活をして助けるために送られてきた人だったんですね。ところがそのエパフロテトは病気になってしまい、死にかけて助かるんですね。それでパウロは再びピリピの教会に送り返すんですね。その時のことが出てきますね。この二人のことなんですけども、19節から見ていきたいと思います。しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいとシエスがあって望んでいます。テモテが書いてますね。でパウロはピリピの教会のことをですね、いろいろ知って、ね、ピリピの教会の人たちが本当に信仰に励んでいる、ね、いろんなことがあっても伝心しているということを聞いて励ましを受けたいと。だから自分は牢獄にいるからいけないけれども、このテモテを送って、そしてあなた方のことを知りたいというわけですね。でテモテのように私と同じ頃になって、パウロと同じようにパウロと同じ頃になって真実にあなた方のことを心配している者は他には誰もいませんと、いないからですと。だからテモテはパウロが本当にピリピの教会の人たちを心配するように、もう同じ頃になって心配したわけでありますね。で、他の人たちもそれなりに心配したと思うんですが、パウロは本当にピリピの人たちをですね、我が子のように心配したわけですね。パウロがマケドニアに行って初めて宣教してできてきた教会ですので、特別な思いがあったんですよね。そのピリピの人たちのことを特別に今思っていたわけです。その同じ思いでテモテも心配していると。やっぱりパウロの痛みを自分の痛みとして痛んでたわけですね。だからその手元を送りたいと。で、誰もみな自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。厳しい言葉ですが、これは手元のことを言っていて、手元は本当にイエス様のことを思って、私のことを思ってあなた方のことを心配していると。でも多くの人は自分のことで精一杯だから、もう私が心配しているピリピの人たちのことを、ね、いくらか思うだろうけど、そこまでこう思いやる余裕はない、自分自身のことでいっぱいなんだってことを言ったらですね、こういうことを言うとちょっと痛いですね。私たちも自分自身のことでいっぱいになってしまうことが多いと思うんですね。でもね、テモテは本当にこのイエス・キリストのことを思い、パウロのことを思い、ピリピの人たちのことを思ってたわけですね。じゃあなぜテモテはイエス様のことを思い、そしてパウロがいたんだとピリピの人たちのことをこんなにパウロと一緒になって思いやれたのかってところなんですよ。で、それは22節に書いてあるヒントがある。しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知ってるところですと、ね。立派って書いてあるのは鉄角性って書いてある、直訳のね、鉄角だから、もう鉄角な働きはあなたが知ってるところです。子が父に使えるようにして彼は私と一緒に国に奉仕してきました。テモテがしていたことは、子が父に使えるようにだから、本当にお父さんに使えるように、まあ、これは今はね、なんかいろんなちょっと子供をお父さんに使えるっていうのは、ないこともないけど、ちょっと昔に比べるといいと思いますが、この時代は本当に子供は親に使えるし、 親は子供をその代わり愛を持って治めるということだったんですけども、だから本当に子供がお父さんに使えるようにテモテはパウロを本当に慕って使えてたと思うんですね。でだからですから私のことがどうなるか分かり次第彼を使わせたいと思います。どうなるかというのは殉教するかもしれないし殺すかもしれないけど、はっきりしたら、ね、あもう釈放されるかもしれないということなんですけども、はっきりしたらテモテを送りたいと、ね、でしかし私自身も近いうちに行けることと一緒にやって確信していますから、殉教はしないで必ずここから牢屋から助かるよと、これは先週話しましたね。本当は天に帰った方がいいけども、あなた方のためには生きていたいということですね。きっと助かるということですね。ここでね、何が書いてあるとね、小鉢に使えるようにしてって書いてある。テモテは本当にパウロを自分のお父さんに慕って神様に使え、パウロに使えたんですね。その結果本当にイエス様の思いを自分の思いとしたわけですね。で私たちもですね、教会あるいはいろんな働きの中でこの身柄がの教会の中で、あるいはこの主のクリスチャンと村の中で、ね、本当に主に使えるのと同時に神様が置いてくださる人々があるわけですね。でそこに喜んで使えているときに私たちは実は神様から神様を使える心も与えられるわけですね。ヨハネの福音書の中に、目に見える兄弟を愛さないでどうして目に見えない神を愛せるかと書いてありますが、ね、教会に建てられている、あるいは皆さんの前にある権威に本当に喜んで使えていくときにイエス様にも使えていくことができるということなんですね。で、先週ですね、面白い話、昨日は男子国会がありまして、辻子ママというですね、大村なんですけど、今男子国会が一緒に長崎でやってるんですね。それでとっても辻子僕守る兄弟というのはですね、すごくあったかい説教をされるんですけど、今まではですね、すごくこう温かいいい説教をするんですけど、聖書の解釈はちょっとガチャガチャ、ね、聖書の解釈をきちんとするとなんかせっかく持ってるあったかいいものが崩れて感じだったので、昨日はとってもあったかくていい説教でかつ聖書の解釈もしっかりしてたんですけども、その中でこういうことを言われたんですね。争点を夫婦でするようになったと。で、ご主人の仕事は長崎なので時々実家に泊まることがあるんですけど、それでも携帯電話で夫婦でされるんですね。で大村教会に争点に来られる方もあるので、その時は携帯と使って3人で、ね、こうやるわけですね。でもうとにかく夫婦で争点をしっかりするようになって随分変わってきたと。そしてこの前のもう一つ前の日曜日の土曜日ですね、土曜日に長男の淳君がですねちょっと体調がかなり悪くてお腹も悪くて大変だったと。今までだったら大丈夫かって言っておしまいなんだけど、争点してる結構っていうかですね、祈ったんですって、彼のために、ね、真剣に祈ったら、普通そういう日は大体次の日も一日ゴロゴロ寝てるから調子悪いんだけど、祈ったら1時間ぐらい経ったらですね元気にもう歩き回ってたんですって。へえと思ってびっくりしたんですって。そして次の日礼拝が終わった後に今度辻子牧師ね、これ奥さんが牧師ですからね、奥さんが牧師から辻子牧師からとのね、ホエバー全体からもらったトラックとちょっとこの近くに巻いてきてって言われたんですって、ね、それで淳君と2人で巻きに行ったわけですね、言われるままにね、喜んでこう巻いてた。そして帰ってきたら、そんな1時間というか、40分ぐらいでしょうけど、巻きに行って戻ってきて、1時から、ゴスペル教師だったからですね、今ね、日曜日のところにですね。そしたらですね、一人の男性が、ね、すごく若くはないけど、すごく年も取ってない男性がこうやってきてですね、そしてゴスペル教師に来られたんですね。びっくりしちゃってましたね。それは以前大村商店街の路上ライブに来たことのある方なんだけど、どうぞ来てきてくださいって言ったらね、1年ぐらいしたら行くかもしれないって言って書いてたんですって。ところがそのトラクトを巻いた地域に住んでおられて、そこからなんか気が向いたから来たって来られて、それで1時間一生懸命やって終わりに、これはとっても楽しかった、また来ますって言って帰ってたんですね。これで本当に神様がおっしゃったこのトラクトを使って、ね、辻子牧師が言った通りに、ね、アツ君と一緒に巻いたらしくされた。そして送電することを前からの野菜でやるようになって、祈ったら野菜、その野菜と淳君と一緒にこの辻子牧師のオーダーのもとにやったらできたって、ものすごく素晴らしかったんですね。で実は日曜日にカリスマ聖会でそのトラクトのことを話しましたら、月曜日にですね、守り兄弟が滋賀校に来ておられて、その時に実はね、私昨日トラクト巻いたらね、人来たんですかって喜んでお話したんですけど、それも説教で巻いたんですね。小さなことでもあるかもしれませんが、ほらですね、彼が奥様なんだけど牧師である人の方にその本当に言われたままにしたって言った時に動いたんですよ。でそれは彼にとってすごく嬉しいことだったわけであります。で私が本当に主のことを思う時、ね、あるいは本当に神様の導きに従う時に、 あの神の働きが起こるんですね。で、あのテモテはパウロを父のように慕って、その導きに従ってたわけです。でその時イエス様のことを思いながら、結果的には主の働きになれたんですね。で、あの一つ嬉しい話もやはり道を聞きました。宮崎牧師がですね、宮崎の宮崎牧師がですね、あの言っておられたんですね。それは何かというと、キャンプに来た若い夫婦がいたんですね。最近教会に来て、奥さんは随分前から来ている、奥さんのカナンちゃんのママ友達ですね、だったんですけど、ご主人が教会のことを最初反対したんです。ところが、行ってて元気になってね、で、ちょっともうちょっと止めてたらまた悪くなったんで、ご主人がまた教会行った方がいいって言って、ご主人が教会行ってくなったんですね。ね、そしてで最初は自分がなかったんだけど、そのチームも出るようになって、ついにイエス様を教えたわけです。でキャンプに来るって、全然今あのキャンプに来るってことになったんですけども、実は家族旅行を企画してて、そのチームにキャンプを入れたみたいで、家族旅行のつもりで来たら、キャンプに来たら、奥さんと子供と自分は別の部屋だったわけですよね。でしかも商店とかあるわけですよね、まだ使えてまわないよね。で大変だなってことだったんですね。で最初はもう一泊して、最初が一泊だったんですけども、次の日の朝食べたらすぐ帰るとか言ってたんですけども、まあ、楽しかったのか、一泊してお昼ご飯まで食べて帰るとか言ったんですね。よかったなと思ったら、じゃあお昼ご飯食べるならお金がいりますとか言って、じゃあいいとか言って言われてですね、どうだったかなと心配したんですけど、面白いですね。帰った後ですね、何かというとですね、奥さんに言ったそうですね、帰ってしまうことだったんですね。商店礼拝を一緒にしようと、まあ、商店祈祷ですけどね、部屋の人たちよかったみたいで、部屋で送電機とね、やったわけですね。やっぱり僕ね、男だわけないですけどね。でそれがすごく良かったらしくて、そこで祈ったことが答えられたみたいで、送電を一緒にやろうって奥さんに、ご主人の方に言ってきて、ご主人が一緒の奥さんに送電をやろうって、あれは、あれはいいと思うと言ってですね、ご主人の方に言ってきたんですって。こして教会もその後休まずにちゃんと来るようになってきてるんですってね。で、みんなご主人がえらく感動しておりましたよね。で一番心配したのは実はそこに主が働いたんだ。でも何かというとですね、でもね、ミネ牧師はもうキャンプに必ず来ると決めておられたんですね。だから彼自身はケンタッキーフライドチキンのチャンプス大会というね、唐揚げをあげる九州大会に今年もなりまして、もう来年にならないんですね。今年1位になったからということでね。で大会に行ったので、ちょうどキャンプでぶつかった。だからダメだった。でも自分はいけないけれども、奥さんと子供たちを送って教会の人も送り込んで、これでその大会で1位になりました。でもこれも話したと思いますけど、1位になったんですけど、今年はマレーシアでアジア大会があるんですね。でそのアジア大会に行かないといけないんですが、マレーシアでるっていうか、ちょうどね、10月マレーシアに行くでしょ、パウロ牧師。ほーって言ってたらですね、マレーシアに行くんだけど、1週間行って、日曜日挟んで、これで向こうで特訓をやった上で大会に挑むんですって。でそれを聞いた瞬間、彼はね、すぐに辞退したそうです。会社があったところにケンタキーっていろんな会社があって、その会社の代表でみんなで生きて日本一を競うので、やっと今年日本一になって晴れるよって感じなんですけども、辞退しちゃって何もないんだけど、でも もう実に気持ちいいですね。すぐやめたんで、私言ったんですよ、マレーシアだったら礼拝だけ出てなんとかならなかったらね、いやでもそういうわけにもいかないのでって言って、全然悔やんでないんですね。気持ちいいですね、もうはっきりしてるとですね。で辞退されたんですね。そしてね、大会が終わって戻ってきたら、カナンさんに電話があったんですね。何があったらね、今から行く、いや今から来てももうおしまいよって、おそらくキャンプに来ても祝祷に間に合うかどうか、最後の祝祷ね、明石会のところはね、言ったらね、いやそれでもいいって、行くことに意味があるから僕は行くって、待っててくれってね、で来られたんですよね。でご存じのようにね、キャンプの最後に来られたって言ってましたよね。まるで前参加のような顔して最後の10分だけです、来たのは。あとやったのは後片付けと最後の集合写真まで出たわけなんです。でもね、これがこのパウロが、テモテがパウロをしたったりね、本当にこの教会のカバーの中でね、生きるってことなんですね。その時に教会に祝福が流れていくんですね。一番問題だった心配していた争点とかね、一番心配していたことがね、逆に一番働いてるんですよね。見事ですよね。皆さんこれね、小さなことに思うでしょうけどね、実はすごくね、真理が隠されているんです。なぜパウロは、テモテは本当にキリストのことを思ってできたかというと、パウロを慕って、そしているわけなんですね。で、皆さんですね、そういう一つは覚えてほしいですね。で、もう一つですね、これテモテです。で、私たちはどうしても自分自身のことを求めやすいんですけれども、なんですね、キリスト自身のことを求めていく。 で目の前にいるいろんなこの神様が置いてくださっている方々、その方々に本当に仕えていくときに実はイエス様に仕えていくことができるということなんですね。でもう一つ、今度はエパフロだと、しかし話が変わります。私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として、これピリピから送られてきたから、あなた方の使者として私の急望の時に、パウロが本当に急望した時に仕えてくれたんですね。このエパフロだとは、あなた方のところに来らればならないと思っていますと。私は本当に急望している時に助けてくれたんだけども、もう繰り返したいと。どうしたかというと、彼はあなた方全てを慕い求めており、ね、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからですと。で本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることになりしてくださいましたと。死ぬほどの病気になったけど、それでパウロもとってもつらかったけど助かって癒されたから、ね、本当に良かったと。だからもう送り返したいと。でってなったら、病気のことがフィリピの教会人に伝わったので、彼もね、みんな心配してるからね、申し訳なかったと思ってる、だから返したいって言ったんですね。でその時に、そこで私は大急ぎで彼を送りますと、ね、あなた方が彼に再び会って喜び、あ、元気なんだなって喜び、私も心配が少なくなるためですと。ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。ちょっとこと思うんですけども、このエパフロデとはフィリピの教会からパウロの世話をするために送られてきたんですね。で実際急行した時助けたんですが、病気になってしまって逆に、まあ、帰らなきゃいけなくなったわけですね。で、まあ、エパフロデとしてはやっぱりちょっと心苦しかったと思うし、フィリピの教会の人の中にはよくやったっていう人もいれば、ね、せっかく送ったのに帰ってきちゃってっていう人もいたと思うんです。でパウロはそれを察してて、喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の権を犯して死ぬばかりになったからです。彼は私に対してあなた方は私に使えることができなかったのを果たそうとしたんですと。これはね、彼も本当によくやってくれたんだ、命を懸けてやってくれたんだ、だから尊敬を払ってあげてほしいって、わざわざこういうふうに伝えて手紙を書いて送り返した。パウロってなんかすごく厳しい人のように見ますけど、すごく温かい神様の愛を感じますね。で書いてあるんですね。で実際パウロとは病気になって心臓になるんですね。で今日で2つ目のポイントなんですけども、私たちが本当の福音のために来たり神様のために生きるとき、時としてこうエパフロデとは病ですけども、病のような死ですね、これはね、本当に、命の強化したりですから、死と直面したり、非常に厳しい病気になったり、ことが許されることがあるんですね。これとも言うんですね。で、神様のためにやると、もちろん神は祝福を荒らしてくださるんですが、それとともに、こういう非常に命の危険の頭に入ったり、厳しいことが起こることもある。それでもエパフロデとは喜んでパフロに使ってる。で、ですね、桑岡牧師がですね、金曜日に手術をしたはずですね。で、本人から情報がなかったんで、メールをしたら、昨日ですね、今朝、やっとメールを打てるようになりましたって返事が来ましたけども、まだちょっと痛みがあるそうですけど、手術自体は成功したそうですね。で、彼女は、その、エス様のために使いたいと思ったら、子宮がんと卵巣がん。10センチから20センチという非常に大きな卵巣がん使って、しかも足首から見つかって、しかもおじさんこんな大きな見たことがないって言ってね、でそのが10センチから20センチすごく大きな足を見て、これががんだよって教えてくれたそうですね。ここらやったら血がね流れてて、これはこれでこれががんだとか言ってね、そして祈った時、実は知らなかったらですね、私は明石会の時みんなで祈っていましたけど、あんまり痛くて明石会にも出れないぐらいだったのを、布団を持ってきて後ろの方でみんなに見えないように布団で横になってたんですって。証しだけはするって言って、かろうじて前に出てきて証しをした、知らなかったんですね。それをそしてみんなで祈ったら痛みが消えちゃって、もう全然元気になっちゃった。これで急遽もうすぐに大村がんセンターの病院に運ぼうと思ってたら、全然元気になって帰っているわけですね。それで検査をしたら、その腫瘍が残ったけど中のがんは全部消えていたわけですね。で、良性に変わっていたわけですよ。だからまさにここに書いてある通りですよね、彼は、ね、この彼女は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼女を憐れてくださいました。まさにそういうことですよね。で私たちが本当に福音のために生きるときに、そういうことを通ることもある。いつも通ってませんよ。通ることもあるわけですね。例えばパウロ秋元牧師は今回いよいよ本戦の第2ラウンドのザンビアを励んでいきますけれども、4年前だったんですね。パトモスチームの第7回目に行くとき、その後行って、で2年で去年が3年前かな、4年前だったんですね。で3年前からで2年で去年が、なんですかね、 時の印のチームだったんですね。セイリョウとかって負けたんですけどね、今年がセカンドステージですからね。で面白いと思うんですけど、その時ですね、第7回パドのチームだったんですね、確かね。でそれは特別なチームだったんです。その時にパワーロックがどうなったかというと、あのがんの告知を受けたんですね。まあ、がんの可能性が強いと言って、それで入院になってしまったわけですよね。で第7パドのチームって前から入院されていて、すぐ重要だったの。そこに行けなくなったわけですよね。でそこですごい取り扱うわけですね。でもそこで、あの本当に神様に言われて、結果的にはがんがなかったんですけど、だから本当になかったのかというと、おそらくあったんでしょうけど、癒されたんでしょうね。でその後に本格的な墓が始まるわけですよね。で、私たちは神様に従っているときに、そういうところを通過することがあるんですね。これ覚えてください。で、あのそういう戦いの中で、あの恐れ知りをしちゃいけないのです。むしろ、本当に、神様にそこで喜んで使えるときに祝福で、テモテを見ても、実はこのエパフロードと見ても何が分かるかというとね、あの命をもう神様に委ねてるわけなんですね。私たちがこの地上の命に、この地上の生活にしがみついていると、私たちはクリスチャンとして十分に祝福を味わっているわけですね。それを本当に彼女に返したとき、間違いないですね。だからすぐあの召されと言ったわけじゃありません。でも本当にそれを彼女に委ねるときに、実は私たちはこの地上での神様の使命に生きることができる。で、その時人は輝けるし、あのプリピシャで繰り返し見てる喜びが来るわけですね。地上の喜びではない、本当に神からの喜びが来るわけですね。で、それをぜひですね、皆さんですね、求めてほしいと思うんですね。で、セカンドステージに入って、選挙が働いて、トラック逮捕を始めました。いろいろぶつかりが来ておりますが、こういうぶつかりの中で私たちが心を定めてないと失敗するんですね。で、あのどうぞ皆さんね、感情中心を動かないでください。感情はとっても大切ですけど、信仰というのは感情ではありません。私は神の言葉に立って、感情がどう言っても神の言葉に従っているのは信仰ですね。感情が時として私たちを神様から引き離したり、もうダメだと言ったりしますが、神の言葉に立っている時に私たちは神の言葉を見るわけですね。これをね、どうだろう見といてほしいと思います。疑いが起こったり、落胆が来たり、いろんなことがあります。でもその感情は感情としてあるんだけども、それでも神様の言葉に立って、意思を持ってその言葉の方に従っている。それが信仰なんですね。でその信仰を通して神様は私を祝福されたことをね、ぜひあの覚えておいていただきたいというふうに思います。で、まあ、今日はそこまでにしておきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた生きておられる神様で、私たちの人生にたくさんの祝福を用意してくださり、また与えてくださる神ですから、ありがとうございます。その後、テモテがパウロを慕っていたように、またバフロードが本当にパウロを慕って、命の危険の中を通って、しかし神様の恵みである、私たちもいろんなところを通りますが、本当に神様を愛して神様に従ってお代表に助け導いてくださることをお願いいたします。ですね、お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に差し出してほしいと思います。天のお父様、お一人お一人が神様の前に祈り願って、その一つ一つのことにあなたの御手を伸ばして触れてください。癒しと解決を与え、勝利と解放を表してください。イエス・キリストによって命ずる、イエス・サレル。またがんや腫瘍、やポリープ、そういう全てのこのものをイエス・キリストによって命ずる、消えてなくなれ。気管支、肺、この心臓、呼吸系に病、イエス様って命ずる、霊の公共、イエス様って完全に打ち返る、イエス様。腎臓や水道、胃や腸、この消化系にある病をイエス様によって十字架を背負います、十字架を背負います、イエス様。なんかこう人に対するすごい恐れです。対人恐怖、不安神経症、なんか不眠症、統合失調症、血管中多動性障害、躁うつ病、心の病、イエス・キリストによって十字架を背負います。うつの霊を出ていけ、不眠の霊をイエス様と見える、せ。あらばらばらばらばら、イエス様にとございます。あらばらばらばら、生活習慣病を完全にしてください。 悪から解放してください。この主の祈りで祈ってる祈りを心を込めて祈りなさい。私は解放を与える、悪から解放してください。全ての悪習慣イエス・キリストの手前する、この霊の鎖をイエス様って、助けイエス様、ありがとうございます。あなたは人々に豊かに与えてくださることを感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。